お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編105編23節から38節、106編107編そして108編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編105編の学びをしていますが、23節。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。それから神様の民はエジプト人たちに抑圧されました。26節から27節。主はそのしもべモーセと主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で主の数々の印を行い、ハムの地で諸々の奇跡を行った。続いて38節。エジプトは彼らが出たときに喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。エジプトは彼らが出たときに喜んだとありますが、確かにあの災害の後、彼らはイスラエルを自分たちの邪魔にならないように追い出して喜びました。その後神様はご自分の民をかの地に連れて来られました。詩編記者は何か賛美を歌うべきものとしてイスラエルの歴史を列挙します。私たちももしも自分の人生を振り返って、何か神様に感謝することを見つけることができないとしたら、何かが間違っています。主に従う者には必ず、主に感謝しますと言えることがあるはずなのです。さて、詩編106編の学びに入りますが、詩編106編はもう一つの歴史的な詩編で、ここで民数記区分は終わります。この詩編は、イスラエルの子らを荒野を通して追って行き、次のように始まります。詩編106編の1節。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。この詩編はまた同時に罪の告白についても語っています。6節。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。自分の人生を振り返るとき、もしあなたが自分の救い主としてイエス・キリストに立ち返り、自分の罪を許してくださいとお願いしたのなら、その人生の中には神様に感謝することがあるはずです。その人は救いを神様に感謝することができるはずです。この詩編はイスラエルの失敗と神様の真実を私たちに示しています。私たちはこれらの詩編にとっぷりと浸るべきなのです。さて、詩編107編からの学びに入りますが、詩編107編から詩編の新明記区分が始まります。この箇所についてケイベライン博士は次のようなコメントをしています。モーセによって書かれた5番目の書は、モアブの野における偉大な解雇で始まる。その野において、 霊感を受けたモーセがご自分の民に対する神様の恵み深い取り扱いを解雇しているのである。彼らはその時、もうすぐ彼らが入っていくべき約束の地に向かっていた。この申命記区分の最初の詩編において、予言的にイスラエルの残された者がもう一度集められて、かの地に入る準備ができようとしているところが描かれている。彼らは神様がどのように彼らを導かれ、彼らを扱われ、彼らをへりくだらされ、彼らを維持し、保たれたかという永続する経験を顧みているのである。詩編107編は、大いに誤解されてきた詩編でもあります。この詩編に関して素晴らしいことを言っているマシュー・ヘンリーのような最高の解釈者でさえも的を外していると感じます。なぜなら彼はこの詩編の予言的な局面に気づかなかったからです。この詩編は約束の地に入る時のさまよえるユダヤ人の歌です。同時にこの詩編は、この時代の中で私たちのために特別な意味を持ち、何世代にもわたって生徒たちの心を祝福してきましたと、マギー博士は述べています。詩編107編の本文に入りますが、1節から2節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え、主は彼らを敵の手からあがない。主にあがなわれた者はこのように言えとありますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、他の人たちに神様がどれほど慈しみ深いお方であるかを話してください。神様は確かに慈しみ深いお方です。でも今日、この世で神様は良い評判を受けてはおられません。神様の評判は悪いのです。評判というのは、人々が誰かのことをどう思うかです。神様はこの世の無数の人間たちの中の法廷に多くの友を持ってはおられません。擁護者も弁護者もなく、神様のために証言する人は少ないのです。神様のために証人席に立って良いことを言う人たちはほとんどありません。ほとんどの人たちは神様を何か悪いことをしたら捕まえようと曲がり角の向こうで待っている警察官のような方であると感じています。もし神様は慈しみ深いという人が誰かいるなら、その人は神様にあがなわれた人でなければなりません。神様は慈しみ深いお方です。このことは自明の理ではありません。証明すべき命題です。陳腐な言い回しやスローガンでもありません。それは宣伝でもなく真理なのです。三節。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。主は人々を東から西から北から南から集めておられます。この人たちは一体誰でしょうか。神様はイスラエルのことを話しておられるのです。4節から7節。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。詩編107編は詩編の申命記区分の最初の詩編であり、申命記に呼応することを思い出してください。申命記はモーセによって書かれたモーセ五書の最後の書です。 この区分は神様の御言葉の完全さと賛美とを扱っています。申命記28章の64節から65節に、神様はすでにイスラエル人たちに彼らの罪のために彼らは散らされるということを語っていました。申命記28章の64節から65節、主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これら異邦の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところで、あなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。幾世代にもわたって、これがユダヤ人たちの姿でした。でも神様はもう一度彼らを集められ、彼らをこの地に立て上げられるというご自分の約束を果たされようとしているのです。神様の民の人生における素晴らしい神様の摂理を描いています。同時にこの詩編は私たちのことも語っています。神様はこの世の荒野に介入してくださり、私たちを救ってくださいました。もしまだあなたが神様にそうしていただいていないのなら、神様はあなたにも同じことをしてくださいます。これは神様の古代の民の人生の中における神様の摂理の栄光に満ちた姿です。神様はイスラエルの国との関係を終わらせてしまわれたのではありません。事実、神様はあなたや私とも関係を終わらせてはおられないのです。この部分には私たちのためのメッセージがあります。またこの部分は賛美の高まった調子で始まり、次のような素晴らしいコーラスで始まります。107編の8節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。そしてこの詩編をさらに進んでいきますと、神様が囚われ人を解放されることに気づきます。そして私たちは牢獄にいる人の姿を見るのです。そのことは困難の時、つまりこれからやってくる大患難時代の中でのイスラエルを説明しています。もしその時にある人が牢獄にいるのなら、神様は彼を解放され、かの地に返されるのです。十節。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者。これは囚人の絶望的な状況を説明しています。十四節から十六節。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。神様がシモン・ペテロを牢獄からどのように連れ出されたか、パウロとシラスを夜にどのように助け出されたかを思い出してください。同時に神様は私たちを罪の牢獄から救い出してくださいました。主はあなたのために十字架にかかり、罪の贖いを成し遂げてくださいました。主イエス・キリストにあって私たちは罪と咎の許しが与えられています。しかし私たちはそれを信仰をもって受け入れなければなりません。この詩編は神様の恵みの驚くべき様子を描いています。将来イスラエルにとってこれがどのような意味を持つか、考えてみてください。彼らの多くが牢獄におり、神様は彼らを助け出して、彼らの地に戻されるのです。21節。彼らは主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。ここでも同じコーラスで始まります。私たちも絶えず、主に感謝を捧げる必要があります。22節。彼らは感謝の生贄を捧げ、 喜び叫びながら主の御業を語れ。神様は私たちが神様のもとに行くときに賛美と感謝の生贄を携えていくことを望んでおられます。新約聖書ヘブル人への手紙13章の10節から15節にはこのように書かれています。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持って行かれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。神様に生贄を捧げるために教会に行くのを待っている必要はありません。つまりその生贄とは神様に賛美を捧げるあなたの唇の果実のことです。あなたはあなたを取り巻く美しい自然を、また健康な体を、家族を、また友人や仕事、家、その他あらゆるものに関して神様に感謝することができます。詩編107編の23節から24節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。詩編記者の時代に船乗りになることは危険なことでした。船で旅立つ人は自分が再び帰ってこられるかどうか確信することができませんでした。現在大きな船や飛行機に乗る人たちよりもその人たちはもっと神様に信頼する必要がありました。多くの人々は何も考えないか、あるいは宿命論の哲学を取り入れて自分たちの死ぬ日はあらかじめ定められていると信じます。しかし私たちの人生は絶対的な主権を持っておられる全知全能の神様の御手の中にあります。ですから愛と義なる憐れみの神様に信頼することができるというのは何という大きな慰めでしょうか。詩編107編の31節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。これもコーラスです。私たちはみんなこれに加わることができます。なぜなら今日の私たちの生活の中に神様の力が必要だからです。トマス・アキナスはある日、教皇がちょうど教会のお金を勘定しているときに教皇の部屋に入って行きました。教皇は彼に言いました。トマス卿、教会はもはやアシナエの人に銀や金は私にはないとは言えなくなってしまったよ。トマスは向きを変え、部屋を出て行こうとして、後ろを振り向くこともせずに答えました。その通りです。そして教会はもはや、足苗の人に立ち上がって歩きなさいということもできなくなってしまいましたね。今日私たちは、問題意識はありますが、神様の力が欠けています。初代教会は、神様の力を意識していました。教会に必要なのは力です。そして一人一人の信者にも力が必要なのです。私たちに力がない一つの理由は、私たちがそうしなければならないほどに主を褒めたたえていないからですと、マギー博士は述べています。107編の32節。また主を 民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。私たちは神様を賛美すべきです。力の前に賛美が来るのです。43節。知恵のある者は誰か。その者はこれらのことに心を留め、主の恵みを悟れ。神様の恵みは、神様に属する私たちの上に、惜しまず与えられているのです。さて、詩編108編の学びに入りますが、この詩編は、もう一つのダビデの詩編です。最初の半分は、詩編57編と同じで、最後は詩編60編のようです。そのせいでこの詩編は批判され、継ぎはぎされたのだと判断されてきました。でも全くそのようなものではありません。もし他の詩編の部分が一緒に継ぎ合わされたのだとしたら、神様はその中に何か目的を持っておられるのです。詩編108編の本文に入りますが、一節。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた、褒め歌を歌いましょう。あがなわれ、家に連れ帰られたイスラエルの残りの者が、主を褒めたたえ、あがめています。一つ前の詩編の中にも、このことを見ました。神様はイスラエルをかの地に連れ戻られます。神様は彼らをこの世のすべての場所から集められます。そして彼らがかの地に戻ったとき、彼らは神様を賛美し、神様に栄光を期します。詩編108編の7節。神は聖女から告げられた。私は喜び遺産でシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。この言葉は、解放されたイスラエルの残りの者たちの言葉だと思います。彼らは自分たちが遺産を受け継ぎ、部族の間で地を分割するのを見ています。それは何という喜びの時になることでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの歴史、そして神様は慈しみ深いというテーマで、詩編105編23節から38節、106編、107編、そして108編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。